嘆きの言葉。新しい歌を主に歌え、全地よ主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干から干へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちください。賛美歌の26番をもって褒めたたえましょう。それでは、共に使徒信条を告白しましょう。これは私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが、2000年、ずっと一致して告白してきた信条です。この信条に心合わせ、これを一つに告白しようではありませんか。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、
全能の父なる神を信ず。我らはその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわに、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、もう一つ賛美の歌を捧げます。お立ちになれる方はお立ちになったもので、賛美歌の529番を歌いましょう。詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は第50編です。50編から抜き出してあります。手法をお持ちの方は手法の裏をご覧ください。スクリーンの方は全部で3ページあります。細い字のところを司会者がお読みします。一字のところを皆さんで小さな声で声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせましょう。それでは講読しましょう。旧約聖書詩編第50編より。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで。
麗しさの光がシオンから神が光を放たれた。
我らの神は来て、
黙ってはおられない。
御前には食い尽くす日がある。その周りには激しい嵐がある。
神はご自分の民を裁くため、上なる天と地と呼び寄せられる。
私の生徒たちを私のところに集めろ。私の契約を結んだ者たち。
天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。
聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエル、私はあなたを戒めよ。私は神、あなたの神である。
森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。
私たちは山の鳥も向こうが知っている。野に飲み上がるものも私のものだ。
感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。
不可能の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは
感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。ご一緒に。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。アーメン。では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いておのおのご自分の祈りを黙祷のうちに捧げ、神様に感謝を捧げ、そしてあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めましょう。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神よ、あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方であります。あなたはその御手によりこの天と地をお作りになりました。あなたこそ作り主であり、今もその御手をもって一切のことを支配していらっしゃる主であります。人の罪によりこの世界に滅びが入り、そして虚無が入り、今その悪い影響が世界中に及んでおります。さまざまな天変地異や、また病気の問題や、また貧困や飢えや、さまざまな問題がこの地上に満ち満ちていて、人の心が争いや、また戦争に駆り立てられるような不安もまた世界を覆っている時代であります。神様、どうぞあなたの御手をもってこの世界をお救いください。この世界に主よ、あなたの民、あなたを信じると告白する主の民によってどうぞ救いがもたらされますように。あなたの立てられましたイエス・キリスト救い主の福音がどうぞこの世界をさらに豊かに覆いますように。そしてどうぞその福音によって救われる方をあなたが増し加え、その救われた方々の良き技を通して主よ、この世界が問題を解決し、そしてさまざまな困難を乗り越えることができるように、どうぞあなたが憐れんでお持ちくださいますようにお願いいたします。今日も私たちはあなたの前に出ております。どうぞ私たちの心をご覧ください。あなたは霊と誠によって捧げられる礼拝をお求めであるとおっしゃいました。どうぞ私たちの礼拝が偽りのない、そして全身全霊をもってあなたの前に捧げられるものとなりますように。どうぞ私たちの内側をあなたが探り清め、力づけ、聖霊による望みとまた愛によって私たちを立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。短い時間ですが、どうぞこの礼拝の時を豊かに祝福し、一人一人にあなたがお触れください。そして導いてください。そしてあなたの道が示され、どうぞ私たちが主よ あなたの民、神の民、主の民として歩んでいく一週間を歩めますように、どうぞお備えください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。私たちは日々あなたを忘れたり、あなたがないようにして生きたり、罪を犯しやすいものですが、どうぞ聖霊の罪や悪いものの誘惑から私たちをお守りくださって、どうぞ私たちをあなたの子供らしく清めてくださいますように、私たちが罪に気づくようにさせ、そしてそれをあなたの御前に告白し、そしてそれを投げ捨てて、どうぞ罪を犯すものではなく義を行うものとして、イエス・キリストの福音に生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。また疲れた方、病んだ方、弱った方がありますが、どうぞあなたの力によって今ひとたび立ち上がらせてください。どうぞ弱ったところを強くし、そして病んだところをあなたが癒してくださって、どうぞ喜びを持って立ち上がらせてくださいますようにお願いします。迷う者に道を示し、これが道だ、これに歩めと御言葉を持って私たちを導いてください。感謝して御手に委ねます。はじめに尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではしばしお互い祈りましょう。この心を神様の前に注ぎ出して、あなたの神様の愛の中に自分を持っていきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈り、一人一人の祈りに熱心に耳傾けていてくださること、そしてその祈りに応えてくださる主であることをありがとうございます。あなたが私たちの主であって、私たちがあなたに信頼できることは誠に幸いなことであります。どうぞあなたにますます私たちがより頼み、自分の人生の一日一日、一時一時、一秒一秒のそのありようのすべてをあなたと共に歩めますように、どうぞ私たちの心をあなたといつも一つにしてください。祈られました祈りがあなたにあって聞き届けられ、その答えが賜れますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。では 今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書27章の27節から44節までお読みいたします。イエス様が十字架につけられるところまでですね。それではお読みしましょう。新改訳聖書第3版でお読みしますので、厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の60ページ、別の版の方はその近辺をお開きください。それではお読みいたします。新約聖書マタイの福音書27章27節から。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて黄色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。こんなふうにイエスをからかったあげく、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗ども も同じようにイエスを罵った。ここまでです。イエス様が総督ピラトの屋敷から十字架の道を進まれ、そして十字架にかけられた様子がここに描かれています。もちろんお読みになってお気づきになったように、他の福音書に書かれている細かいことが、マタイでは抜けていたり省略されていたりすることもあります。しかし、マタイはここでイエス様を王として、徹底して王として描いています。マタイの福音書全体がイエス・キリストは王であるというのが全体のテーマです。でも王様っていうのは時にはね、人の上に立って権力を振るったり力を振るったり、人を顎で使ったりこき使ったりね、その権力によって人をこう支配するというイメージがあります。ただここに描かれている王様であるイエス様は、それとはおよそ離れて、かけ離れている王であった ということが今日見るべきところかなと思います。一つ目、二つ目、三つ目と今日は、殴られる王を見よと、そして悪者と共に数えられる王を見よと、そして罵られる王を見よと、この三つの流れでイエス様を見つめる、そしてそれを通して、悩みを分かってくださる王を見ようというのが今日の説教の流れになります。まず最初に殴られる王がそこに描かれています。殴るっていうあの言葉分かりますか？あんまり最近使わないかな。からかって、まあ、いじめるみたいな、そういう意味です。漢字で書くと男がいて女がいて男がいて殴るなんでね、変な字だね。なんか見るかあの漢字見るたびになんか気持ち悪い字だなって思ってしまうんですけどね。そういう一文字です。そうね、男女男っていうね、なんか強いものが弱いものを寄ってたかって好き勝手にするみたいな、ね、なんかそういう言葉なんですね。でもまさにイエス様はそのような中に立ちました。今日の読み始めの27節の一つ前で、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したと書いてあります。ですからこの時もうイエス様はボロボロだったということを私たちは頭に描かなければなりません。ローマの刑罰としての鞭打ち刑は非常に残虐なものであって、革の鞭の先端に鉛の玉とか動物の骨とか牙とかそういうものが仕込んである仕込み無知なんですね。でそれでもってバーンと大の男が全力で鞭打ちます。体中をでぐさっとその鉛の玉とか食い込みますんで、それをでぐっとあと引くんです。そうするともう体中の皮膚が全部裂ける。でそれを規定によりますと40に1つ足らぬ鞭といって39回の鞭打ちをやるというんですね。で十字架刑まで行かずにその鞭打ちだけで死んでしまう人っていうのもいるそうです。体の弱い人ですね。でイエス様はそれを受けたんですが、多分39で収まらないかっただろうと、イエス様はローマの屈強な兵士たちによってそのような全力の鞭打ち刑を受けた後でここにいます。次に起こったのはイエス様が総督の兵士たち、つまりローマの兵士たちによって、官邸の中 でしかも全部隊を集めたっていうんですから相当な人数なんですね。当時、まあ、そのエルサレムに駐留していたまあ、ピラトの、まあ、近衛兵のような人たちでしょうか、それらの人たちが全員結集して寄ってたかって一人の人を殴ったんです。イエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せて茨で冠を編み頭にかぶらせ右手に足の棒を持たせた、まあ、これは王様の姿を象徴しているわけです。でもそれをできるだけ惨めに演じました。本来は王様は紫の衣を着ている。だけどここで着せられたのは緋の衣でした。緋色の赤い衣を着せられて、そして頭にかぶっているのは輝く王冠ではなく茨の冠でした。茨だったってね、つい2週間ぐらい前私はトゲに刺されました。 裏でちょっと山椒の木にツタが絡んでたんで、そいつをもうゴムの厚い手袋をはめてガーッてやってたんで取ってたんですね。そうしたら山椒の木がせっかく助けてやろうとしてるのに私を刺したんです。で、ゴムの手袋の上からだったんですけどピッて取ったんですが、でも先端だけ残ってしまった。2ミリぐらい。でそれで私はこの3日間ぐらいずっと痛いよ痛いよ言ってました。やっと昨日だったかな、おとといやっと脱げたんで、ね、そうまさにこの時この説教を語るためだったのかなと思いますが、人はそれほどの小さなトゲであっても大のとこがね痛い、ずっと気持ちが落ち込む。 そのようなことがあります。でもイエス様に打ち込まれた茨っていうのはおよそ針の長さが3センチぐらいある。あのパレスチナの茨、あの本物というかレプリカ見たことありますけれども、恐ろしいものです。まさにあの鉄条網 の大きなやつのような、そのようなトゲがもうで、それをローマの兵士たちが編んで冠にして上から全力でガッと食い込ませたんですね。当然あの花は咲きません。当然食い込んで血の花が咲きます。イエス様の頭は血潮にまみれたことでありましょう。そして激痛がイエス様を襲ったことと思います。それをザクッとかぶせて、そして足の杖を持たせます。本来だったら王杓ですね、王の杖を宝石かなんかが上についたような、ね、王杓を持つところを足の棒を持たせて、さあ王様ってわけです。ユダヤ人の王様万歳。当然これはあの褒めたたえているわけではない、逆です。そう言ってバカにしているわけです、全力で。ローマの兵士たちがああでもないこうでもない、当然その間にはあのただ単に拝んでいるだけではありません。殴る、蹴る、そして張り倒す、もうそんな暴力を振るい放題しながら王様を殴るんです。彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。ポンポンポン、ね、ピシピシ。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。完全な暴力です。皆さんはこのような暴力、まあ、受けることはないと思いたい。でもあの人の社会の中でこのような中の一部分だけでも人っていうのは味わうことがあります。まあ、単純に茨に刺されるということもありますが、人から殴られる、人からいじめられる、強い者が弱い者を搾取する、そして、言うことを聞かせようとする、そういうのっていうのはこの世界中に満ち満ちてますよね。人はそれに耐えられない、人はそのことで悩み、そして苦しみ。まず第一に今日申し上げたいことは、イエス・キリストはまさにそのような中をあえて通られた王であったということです。イエス・キリストほど殴られた人はいません。そしてイエス・キリストほどその屈辱を大きくした方はありません。だってもともと神だから。王様どころか全世界の王なのですよ。神である方がその栄光の位を捨てて地上に人となって来られただけでも相当なものなのに、その人の中で最も卑しいものとされ、最も苦しむものとされた、最も低くされました。それがこの姿に表されています。なのでこれは聖書に予言されています。イザヤ書の53章にその苦難のしもべの姿は描かれています。興味のある方はその今日お読みしているところの下のところにイザヤ書の印象がついているでしょうから、それを見ておかれるといいと思います。彼は苦しめられ、そして痛めつけられる、しかし口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。まさに彼は剥ぎ取られ、そして貶められ、卑しくされ虐げられました。それはイザヤの予言しているその苦難のしもべの姿です。王である方が奴隷のように屈辱を与えられ、その中を通っていかれた。2番目に、イエス様は罪人と共に数えられる王様でありました。人っていうのは罪を着せられるの嫌ですね。どんなにそういう身体的な苦痛やあの偉い力のあるものからさ、こう抑圧されることがあの耐えられても、ありもしない罪を着せられるというのは人にとっては耐え難いものではありませんか。やってもいないことをやったっつって責められる、そしてその罪人と共に数えられる、 イエス様はまさにそのような王でありました。ゴルゴタというところに来てからイエス様は二人の犯罪人と一緒に十字架につけられました。38節をご覧ください。その時イエスと一緒に二人の強盗が一人は右に一人は左に十字架につけられた。そしてその強盗たちが44節ではイエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと書いてあります。これ読んで、あれ一人の強盗を悔い改めたんじゃないのって思う方あるかもしれない。最初は罵ってたんですよ。最初は二人してイエス様を同じ十字架刑にかけられているのに罵ってたんですね。でも罵っても罵ってもイエス様は罵り返しませんでした。同じ十字架刑にかけられているのにイエス様は不平不満をおっしゃいませんでした。その強盗たちはもう世界を呪うことを吐き出しながら十字架の上で苦しみあえいでいたのに、その方は祈ってました。父よ、彼らを許したまえ、彼らはやっていることが分かりません。他の福音書ではそのように十字架につけられたときイエス様はお語りになった、祈られたと書いてあります。その様子を見てこの強盗のうちの一人は気がついたんだと思います。この方は私たちとは違う、私たちは自分のしていることの当然の報いを受けているんだ、だから当たり前なんだって。でもこの方は罪を犯さなかったの。そう一人は気がついた。そしてイエス様に悔い改めたんですね。イエス様の方をぐっと向き直って、その苦痛の知ったから、主よ、あなたが今日御国にいらっしゃる時には私を思い出してください。そう言ってその一人の強盗はイエス様に信頼しました。イエス様はその強盗に、あなたは今日私と共にパラダイスにいると確かな約束の言葉でお答えになった。まあそれは他の福音書に書かれています。でも外側から見ればイエス様はまさに悪者と共に数えられ、罪人と共に十字架につけられたっていうのは間違いのないことです。私たちは人からの評価を気にします。自分がやってもいない悪いことをしたと見なされたり、外側からけなされたりするときに私たちは耐えられません。時にはそれで死を選ぶ若い方もある、年取ってもあるかでも最近はね、ネットを通してそういう誹謗中傷で、生きてるのが嫌になっちゃう方もある。でもイエス様はまさに何の罪も犯されなかったにもかかわらず悪者と一緒に十字架刑になられた方なんですね。これはとても大きなことです。しかもその十字架につけられたことをイエス様は嫌だとも何ともおっしゃいませんでした。イエス様が十字架を他の人に担がせた記事がありますね。32節に、彼らが出ていくとシモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせたとあります。実はイエス様は十字架担げなかった。最初は担がせたんだけど倒れちゃった、二度倒れたっていう記事が他の福音書を見るとあります。つまりもうその前のムチ打ちでもうボロボロになってまして、体力ももう消耗し尽くしてましたんで十字架の重さに耐えられなかった。本来だったら十字架を担いでゴルゴタの丘まで歩かされるんですが、まあ、十字架の縦棒はゴルゴタにいつも立ってますんで、横にですね、横棒を担がされるっていうのが本当だったみたいです。十字の形したのをこう担いでるっていうのは絵になりますけど、どうやら事実と違うらしい。でその自分がつけられる十字架の鎧を担いでイエス様は歩かされたんですが、でも二度倒れなさいました。でその時にたまたまいたのがシモンというクレネ人なんで で、このクレネっていうのは北アフリカの、あの町です。で、ローマの植民都市でしたので、あの、まあ、そこに住んでたユダヤ人なのかなと。またそこで、ユダヤ教の信仰に触れて、改宗したアフリカの人なのかなとも思います。でもその彼が多分、あの、だから割と黒人の方だったんだと思います。っていうのはね、あの、全然あの勝手に想像で言ってるんじゃなくて、あの使徒の働きの13章に、あの、多分この人だろうと言われる人が出てくるんですね。開けなくても結構ですが、あの、聖書を よく読んでらっしゃる方、使徒の13章、あ、パウロとバルナバが派遣されるところだなと、すぐパッと頭に浮かぶぐらいになってるとすごいね。はい、で、使徒の13章にアンテオケ教会がパウロとバルナバを、あの、派遣する記事が、あるんです。そこのところにこう書いてあります。さて、アンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。アンテオケ教会の教師たちのリストの中に、ニゲルと呼ばれるシメオンというのが出てくるでしょ。で、これニゲルっていうのはあだ名で、あの、今の、あの、英語でいうニグロなんです。だから黒人っていう意味、クロちゃんっていう意味なんですね。なので、クロちゃんと呼ばれるシメオンっていうのが出てくるんです。で、そのすぐ後ろにクレネ人ルキオっていうのが続けて出てくる。だから、このニゲルと呼ばれるシメオンも多分クレネ人だったんじゃないか。そのシルキオと共にクレネ人のシメオンだったんじゃないか。だって色黒いから、まあ、そう言われてるんです。で、マルコの福音書には開けませんが、この、イエス様の十字架を担いだシモンについて、アレキサンドルとルコスの父親って書いてあるんですね。アレキサンドルとルコスの父で、クレネ人シモンって書いてあるんです。マルコの福音書には そう書いてあります。後で興味のある方は見てください。で、そのアレキサンドルとルコスの父っていうことのルコスっていうのがローマ人への手紙に出てくるんです。ローマ人への手紙の16章にこういう言葉があります。16の13、ローマ16の13、主にあって選ばれた人ルコスによろしく、また彼と私との母によろしく。これパウロの手紙だよ。パウロが主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。え、ルポスっていうのはパウロの兄弟だったのって思う方そうではない、多分ね。ルポスと私との母にってパウロが書いてるのは、パウロ自身も多分このルポスのお母さんにすっごく可愛がられたそういう意味です、これね。別にパウロのお母、あの、兄弟にルポスっていう人がいたわけじゃない。で、パウロはアンテオケ教会出身でしたから、パウロがいた、派遣されたアンテオケ教会にルポスっていうのがいて、そのお母さんとパウロが非常に懇意にしてたと。非常にお世話になってたと。で、ルポスとパウロはそのお母さん、つまりこの、シメオンの、シモンの、クレネ人シモンの奥さんに非常に世話になってたらしいということが分かる。まあ、そこら辺のところから、このシモンという人が特に、後で、注目されているんだと思います。つまり、この十字架の横着をイエス様の代わりに担いだ彼は、後でクリスチャンになったと。そして黒人だったらしいと、多分そして異邦人たちが、いろんな人たちが雑多に集まったアンテオケ教会で教師になっていて、そしてそこから息子ルポスとパウロが非常に仲良くてそしてそのお母さんがよく世話をしていて、で、そこからパウロとバルナバが派遣されたんだっていう、まあ、そういう絵が見えてるじゃないですか。 やこしい。これはただの偶然だったんですよ。たまたまイエス様が倒れたところに彼がいた。で、多分黒人で、多分いい体してた。ローマの兵隊が誰に担がせようかと思って見渡したら彼に目が留まった。だからシモンはクレテ人シモンはそういう男だったんですね。たまたまイエス様の代わりに十字架を担いだわけです。でもその彼が多分使徒の働きの2章で聖霊が下った時、ペテロの説教を聞いて自分があの十字架を担いでやったと思っていた方がまさに私の罪を代わりに背負ってあの苦しみを受け十字架にかかられたのかっていうことを悟った。そして兄弟たち、私はどうしたらいいでしょうか。そして悔い改めてバプテスマを受けなさい。そしてクリスチャンになって、そしてエルサレムから追放された人たちがアンテオキ教会を立ち上げて、そこで後にパウロとバルナバをヨーロッパ世界に宣教のためにこう派遣すると、そういう流れになってるわけですよ。だから小さなことなんです。そしてなんでこの人急に出てきて十字架担いで消えちゃったのかなと。とは消えてないんです。そこで彼が十字架を担ぐように駆り出されたこと、そしてその彼が自分が身代わりに担いだその十字架を追っていたあのイエス様がどういう方であったかということを知ったこと、そしてその彼がその体験を通して人生を切り替えて証人になってアンテオケ教会でキリストイエス様の最後の姿を証しする人となったこと、そしてそれを通してパウロが救われていくこと、そしてバルナバが派遣されていくこと、そのようなことすべてが神様の見え、まさに見えざる見ての中で起こっているということです。ここで悪魔の者と共に数えられ十字架を担がされている王を私たちが見ます。で、パッと見にはなんでそんな目に遭わされなくてはならないのか、私たちもなぜそのような言われのない仕打ちを自分は受けなくてはならないのか。見えないことがあります。わからないことがあります。でもその中で私たちが神様に自分を委ねていくとき、そのすべてのことが相働きて益となる。パウロはローマ人への手紙の8章23節でそう言ってますよね。すべてのことを相働きて益となる。すべてのことが神様の御心のために用いられるんだって言います。パウロはそのようなシメオンの証を聞いていたのではないでしょうか。あの時な、私はなんで俺が こんな十字架背負わなくちゃいけないのかって思ったよってね、きっと証ししていたに違いない。ところがそれが主だったんだっつって、ね、私はその主の背負われる十字架を代わりに背負わせていただくことができたんだよって。彼の証を通してアンテオケの教会の人たちはどれほど励まされたことか。そしてまさに生き証人ですよね。イエス様が確かに十字架の上にご自分の命を持って全世界の贖いをなさった、その生き証人として、彼はまさに建てられた器となった。なのでなぜかこのシモンというクレネ人のエピソードはあのどうでもいいことのように思われますが、共感福音書と呼ばれる、マタイ、マルコ、ルカですね、その3つ全部にシメンがと描かれているんです。今度だと珍しいんです。教官福音書全部に書かれて、まあ、ヨハネだけねちょっと特別な福音書ですけど、マタイ、マルコ、ルカ、その3つの福音書どれにもこのクレネ人シモンは出てくるんです。まさにその証が用いられたという印ではないでしょうか。私たちも時に悪者と共に数えられるような目に遭うことがある。クリスチャンであるというだけで虐げられたり悪意を向けられたりするようなことがある。時には 言われのない冤罪を着せられるようなこともあるかもしれない。だって初代教会のクリスチャンたちはみんな、あの人の子供を盗んで殺して食べるって言われたんですね。そしてその血を飲むんだみたいな生産式のことですよ。だけど深夜に当時は礼拝やってたんで、ちょっと気持ち悪く思われたんでしょうね。なんかでこれはイエス・キリストの血とか言ってね、神の子の血であるっつってみんなして飲んでたら、そしたらあいつらなんか子供の血を飲んでるらしいっつってね、知らない人たちがびっくりした。あ、先週やったのはそういう儀式ですから、ね、私たちがイエス・キリストの十字架とその復活の命を私たちがいただく、そのことによって私たちが生きる、そのことを象徴している儀式です。本当に意味を持ってそれに加わることが私たちには求められています。3番目いきましょう。3番目に十字架の上につけられます。十字架につけられるところはまさに十字架にふさわしい場所でした。33節をご覧ください。その場所の名前はゴルゴタです。時々ね、ゴルゴダっていう人もいますね、ゴルゴタですね。英語だと THA かな、ゴルゴタで、サタですね。はい、ゴルゴタですね。で、日本語だとゴルゴタです。ちなみにゲッセマネの園って時々言うけど、あれ日本語の聖書だとゲツセマネって書いてあります。ツは大きいです。時々そういう読み違いみたいなのあるからね。まあいいか。はい、まあどうでもいいです。ゴルゴタっていう名前はドクロという。で英語ではカルバリーって言いますね。カルバリー。シャレコーベっていう意味です。多分小さな岩山で、または岩の丘で、そこにドクロの顔を思わせるようなくぼみがこうあったんじゃないかと。まあ、そういうようなゴツゴツした岩のあった場所らしいです。それでゴルゴタッチと呼ばれます。でそこに形状が設けられていました。十字架形をするためのローマ人の形状です。でそこに来てからイエス様は苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませられます。飲めと、まあ、これ飲んどけと言うんですね。で実はこの苦みっていうのは麻酔薬みたいなものですね。だからこれから行われる十字架形というものがあまりにもむごたらしい刑罰なので、痛みをちょっと和らげてあげようっていう、まあ、哀れみです。で、その苦みを混ぜたブドウ酒を飲むと、少し釘でね、ここら辺神経質ぶつぶしますから、すごい激痛が走るんですが、ちょっとマシになる。イエスさんはそれをあえて拒否します。苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたんですが、イエスさんはそれなくて苦みが入ってるっていうのが分かったら飲まなかった。イエス様は徹底してその十字架の苦しみを受ける覚悟でいらっしゃいました。そこで味わう苦しみが深く大きく、そして本当に 誰の苦しみよりもさらに痛い、そのような大きな苦しみを味わえる必要があったからです。だからイエス様はその鎮痛剤を飲まなかった。こうしてイエス様は十字架につける、横たえた十字架に横木を取り付けてカンカンカンと釘で打って、でそこに人を横たえて、ここと手首とですね、足首のところにこれくらい の 1,2 センチあるような太い釘を打ち込みます。でそれを打ち込んで、まあ、当然ひどい痛みがあるんです。それをぐーっと持ち上げて穴にドスンと落とすんです。で全身の重みがその体の3点にかかります。そして耐え難い痛みが体を引き裂きます。ただ十字架形っていうのはそのまま放っておくんですが、痛みによや苦しみによ激痛によって死ぬわけではありません。窒息するようにしてありますっていうのは、そのまま放っておくとかなり長引くんですね。なんで胸の下に肋骨の下のところにロープを1本渡して、で早く死ぬようにしてあります。 でだんだんだんだん筋力があるうちはぐーっとぶら下げてぐーっとこうやるんで苦しいんでまた持ち上げるんですが、あのだんだん体力が落ちてきてぶら下がると胸が圧迫されて、で呼吸があの止められて、あの死んでいくというそういう刑罰なんですね。ところがまあいいや、その段階は来週です。とりあえずイエス様はそのようにして十字架につけられ、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、だから着ていた着物は取られて、まあ、下着だけつけていたんじゃないか、それとも何か代わりの布をつけたんじゃないか、いや連打だったんじゃないか、あのいろんな説がありますが、いずれにしろほぼ裸の状態で十字架につけられます。まあ、大きな恥を見たわけですね。そしてローマ兵は周りで見張りをします。でイエス様の頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きをピラトの命令によって掲げます。イエス様に向かって、人々は、罵りました。39節、道行く人々は頭を振りながらイエスを罵った。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけた。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでるんだろう、もし神のお気に入りだったら今救っていただくがいい、私は神の子だと言ってるんだからなって言われます。十字架の上でまさに命を奪われようとしているその人に、どんな人でも普通憐れみの心を持たないでしょうか。どんな罪人であってもその人を憐れと思わないでしょうか。人の手により人が人の命を奪おうとしている、それがまさに晒し者になっている、それを人々の心は憐れまないでしょうか。でもそのような憐れみはありませんでした。特にここで大きな声で罵りあざけている人たちの口からはそれは出ませんでした。もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。おっしゃーっつってね、イエス様はね、ストーンってね降りてたら十字架は成立しません。イエス様はまさにその十字架の上で命を捨てなければなりませんでした。あえて苦痛を和らげる鎮痛剤を拒否し、そして十字架の上で父なる神に見捨てられるという経験を通し、彼は命を捨てなければなりませんでした。不思議なことにイエス様はあの一般的な十字架刑よりも短時間であの召されなされました。普通はブラーンとぶら下がって窒息して死ぬんですが、でもイエス様の場合は多分心臓が裂けたんだろうと言われています。後でローマの兵士がイエス様が本当に死んでいるかどうか確認するために左脇腹をぐさりとあの槍で突き立てた、まあ、伝説ではロンギヌスというねローマの百人隊長が槍で刺したと。そうしたら水と血が流れてたって書いてある。イエス様は十字架の上で世界の人たちの全ての罪と全ての苦痛と全ての悩みをその身に負わせられたと聖書は言っています。どうしてそんなことできるの分かりません分かりませんが、聖書は神がそのようにされたと言っています。いや、そのようにするためにイエス様は十字架につけられたと言っています。それは旧約聖書からの予言であり、そしてその予言の中でイエス様はまさに予言されている通りに十字架の上で命を捨てられました。人の罪を背負うというのはどんな気持ちなんでしょう。一人二人の罪、一人二人の苦痛、一人二人の病苦、一 人二人の痛みならば人は負えるかもしれない。代わりにこの子の代わりに私が苦しみますっていうお母さんの愛ありますよね。でもこの子の苦しみ代わってあげられるもんなら私が代わってあげたい、愛によってそうする家族はいるかもしれません。でも全世界の人たちの優しい方もそうでない方もかなりひどい方も、先週のバラバラみたいにね、それらの人たちの全ての罪と苦悩と重荷と痛みと病をイエス・キリストはその一身に背負って十字架の上で死なれたと聖書は言っています、まあ、耐えられるわけがないんですね、人間のこの体が。そしてイエス・キリストは十字架の上でごく短時間で、まあ、短時間でだって6時間ぐらいかかりましたけど、朝の9時ぐらいに十字架にかかるように午後3時頃に息を引き取られたとか言われています。でも十字架刑にしたら異様に早いんで、しかも空が真っ暗になって大地震が起こったりしたので本当に死んだかなっていうのを確認するために、隣でまだ生きている強盗たちは足の骨を折られました。そしてイエス様だけは槍で疲れました。そして確実に死んでいることが確認されて十字架から下ろされた、まあ、そのようなことがありました。イエス様はまさにこの人々の呪いと罵りとあざけりをその身に背負われて十字架の上で命を捨てられた。罵られる王を私たちはここにいます。人に悪く言われるっていうのは嫌なもんですね。やってもいないことで責められるのは嫌なもんですね。私たちはそれに耐えられません。もう本当に人の悪意、人の呪い、そして人の蔑み、人の与える全ての悪いもの、それを私たちは耐えることができません。しかしイエス様はまさにその罵りをまっすぐに受け、そして黙っていらっしゃいました。全てをその身にお受けになって十字架の上で苦しまれる道をまさに選んでいかれました。今日この3つ、まずね、私たちここに殴られる王様を見ます。そして悪者と共に数えられる王様を見ます。そして罵られあざけられる王様をここに見ます。このイエス・キリストの姿がまさに私たちのためのものだったということが今日のメッセージの最後のポイントです。私たちはこのイエス様のところになぜ祈りを持って近づくことができるのか、それはこのイエス様が私たちと同じように、いや私たち以上に苦しまれた方であるということを知っているからです。世界中にさまざまの優れた神や優れた信仰の対象とされる存在があるかもしれない。でもそういう人たちっていうのは大体偉い立派徳があって優れているから拝まれます。でも世界中の神と崇められている存在の中でイエス・キリストだけはそういう神ではない。ただ単に偉大で、ただ単に力があり、ただ優れた能力があり、そして優れた徳を備えている。そうではなくて、彼は極限まで身を低くされました。極限まで彼は低くされ、癒しめられ、そして私たちと同じようになられることを選ばれた。そのような王であるということを、私たちは不思議なこととして思います。ある宗教会議でいろんな宗教の指導者たちが集まっている中で、キリスト教のリーダーが他の宗教のリーダーに、あなたのところの神様変わってますね。なんであんなふうに十字架にぶら下がって苦しんで苦しそうな貧相な姿をしている神様をあなたたちは拝むんですか、 聞かれたそうです。そのクリスチャンのリーダーは一瞬祈った後でその方にこう答えたそうです。私たちの信じている神様は私たちと同じように痛みを知っていらっしゃいます。私たちの信じている神様は私たちと同じように苦しみの中でもがくことを知っていらっしゃいます。私たちの信じる神様は私たちと同じように罪を背負ってその重さにうめき苦しむ神様なんです。でもだからこそ私たちの神様主イエス・キリストは私たちを助けることがおできになるんです。痛みを味わったことのない人は他の人の痛みが分かりません。本当に悩みを通過したことのない人は人の悩みに寄り添うことができません。でもこのイエス・キリストなる神は私たちの悩みを共に味わい、そしてさらに私たちの味わうものよりもさらに深いところまで降りていって私たちを支えてくださる、そのような王なる神様なんですよ。今日描かれているのは本当にまさに十字架へ向かう道での本当に苦しい苦しいイエス様の姿です。罵られ、あざけられ、そして殴られ、そして悪者と共に強盗と共に木に打ちつけられる方です。でもだからこそその方は私たちのことを思いやり、私たちのために死なる神のもとで贖いをなし、そして私たちのために取りなしてくださる救い主なんだということです。私たちは今日そして今週もさまざまな問題にぶつかることもあるかもしれない、重荷を負わされることがあるかもしれない、ゆえなく苦しめられるようなことがきっとあるかもしれない。でもそのような時私たちの心はこのイエス・キリストのもとに行くことができます。祈りを持って近づくというのはその方は私たちのことを見、私たちのことを見つめ分かっているよと、痛いなと、本当に痛い、でも私もその中をあなたと共に一緒に行くから、同じ痛みをあの十字架の上で共に背負い苦しまれた方だから、その方は私たちを支えることができる救い主なんだ。それが本当にただの教えではなく私たち一人一人の体験になりますように。このクレネ人シモンのように私たちもまたイエス・キリストを自分の触れた方として体験し、そして証しするものとされたいと思います。祈ります。天の父よ、あなたは私たちのためにイエス様を十字架の上にかけてくださいました。まさに木に吊るされたものは呪われたものとありますが、イエス・キリストは私たちのために呪われた存在となり、私たちの受ける滅びの罰を、死の苦痛を、そしてさまざまな悩みを私たちより先にすべて背負っていかれた、そのことによって私たちに愛が分かり、そのことによって私たちに救いが与えられることを感謝いたします。これはまさに奥義で不思議なこと、不思議不思議なことですが、どうぞ私たちの心が今日そのイエス・キリストの十字架を見ることができますように、そしてその十字架の上にかけられた方が私たちと共に今生きていらっしゃることを信じることができますように。あなたの御手に委ね感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。賛美歌の532番を、ひとたびは新シリーズもお願いします。 か主に結ばれつと確信を持って、いつか主に結ばれるんだ確信を持ってね、信じて、そんな私、はい、そんな確信を日々持てるような主との交わりを持っていけたら、ここから願います。それでは礼拝の献金をしましょう。献金は各々神様に対する感謝や神様に対する献身の思いを自由に捧げるものです。どうぞ強制ありませんから、各々の心のままにお捧げください。よろしくお願いします。貢献のお祈りをお願いします。
天のお父様、皆をあがめ賛美します。先週1週間もあなたが共にいてくださったことに感謝します。私たちは人を恐れたり、世の中で起こっている出来事を恐れたりしてしまいます。そうではなくて、神様、あなたを恐れ、あなたの信仰のゆえに平安を得ることができますように。目の前の苦しみも神様のご計画の中にあり、その先には私たちの最善が用意されていることを信頼し感謝することができますように。大きな声で賛美はできませんが、あなたには私たちの心いっぱいの賛美が届いていることと思います。捧げた献金は私たちの精一杯のあなた全部献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。あなたの大きな御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りはイエス様がこのように祈りなさいと教えていかれた、祈りの模範です。この祈りを私たちは心合わせ声を一つに共に祈ります。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれば。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会、祝祷を持って礼拝を踊りましょう。 祷します。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。では構想を短く捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉や祈りに心を用いるひとときとなりますように。よくいらっしゃいました。ではお願いします。